皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民衆の力が山を動かすです。本当に最近ですね、本社のこともそうですし、集団的自衛権のこともそう、TPP のこともそうですが、やはり民衆の力の激しさがですね、政治を動かしてるなぁと思うことが日本でも増えてきましたね。やっぱりこれ日本だけの現象ではなくて、タイでも、それから台湾でもそうだし、アメリカでもヨーロッパでもそれはものすごく顕著になってきていて、この、ある意味では政治が無力化してきたんでしょうね。政治家の権威がなくなってきたってことですね。ですからやっぱりそれは片側で経済的なものすごい不景気ってのもあって、政府から金くれると思ってたのにくれなくなっちゃったと。どうしてくれるんだと。まあ、所詮は金で繋がった国民と政府という感じのところがほとんどですから、金の切れ目が縁の切れ目でですね、金くれないのは政府の言うこと聞きませんよというのが、まあ大体の政府の姿だと思うんですよね。まあそうなってくるとですね、民衆の中もいろいろそこで分かれてきてるっていうように感じるんですね。第二次世界大戦の時と今の一番の違いは、そういう覚醒した民衆がどれだけいるかということの違いだと思うんですよね。やっぱり戦前はですね、一部いましたけども、それは非常に限られた人たちで、まあ、いわゆる活動家、運動家なんですよね。活動家、運動家ってのはもう、その時点で一つ政治の舞台に乗った人たちですから、政治の権力闘争の世界ですよね。西の横綱と左の横綱、西の横綱と東の横綱の対決みたいな話で、まあ、どっちが強いのか。資本主義が強いのか共産主義が強いのかと、まあ、こんな話になってくるんですが、その今はそれと全然違うんですね。確かにそういう活動家もいるんですが、それ以前にその市民の力なんですよ。で、この市民の力というのは、その、まあ、実感していることは非常に実感している方が多いと思いますけども、いわゆる名もなき人々ということで、いわゆる大衆とは違うんですね。大衆という言葉はマスという言葉を使いますけども、これはその権力者によって作られた存在なんですね。パンとサーカスで踊らされている人たちで、その人たちは確かにいるんですが、まあ、その、基本的にはその人たちいつでもいるわけでありまして、特に政治の担い手でもないですね。政治の担い手になってきたのが、いわゆる市民、覚醒した人たちで、私がよく言う民衆のことですね。特に中世の時代においては、歴史の主人公であった人たちですね。こういう人たちが、まあ、出てきてる。それは、例えばその、地域の中で、あるいは職場の中で言ったら、オピニオンリーダーに相当する人たちですね。特別権力や権威を持ってるわけではなくて、まあ、その人の言ってる言葉がですね、非常に説得力があるもんで、あ、みんななるほどって聞くという、そういう人たちですね。そうすると、その、いつものように大本営はですね、まあ、好き勝手なことばっかり言うわけですね。しかし、こう、腑に落ちないものは腑に落ちないじゃないですか。ところが、いろんなところにいるオピニオンリーダーがですね、これはこうなんじゃないのっていうと、はっと腑に落ちる話がありますね。そうすると、その、まあ、なんかね、もう60年前のプロパガンダのようなつもりでですね、御用放送みたいなところが、御用新聞がいろんなこと言ってても、まあみんな腑に落ちないと思っているところに、誰かオピニオンリーダーがふっと物言ってくると、そこですっと腹に落ちて、あ、本当はこうなんだ。新聞おかしいんじゃないの、テレビおかしいんじゃないのって話になってくる。こうやって、まさにこう、こういうの英語で言うとバイラルって言うんでしょうね。ウイルス的って言うんでしょうね。ウイルス的に本当にその、まあ、話が広がっていく。こういう形で、いわゆるその大衆ではなくて、その市民、民衆がですね、横につながりながら、自分たちで意見を持っていくようになる。これがやっぱり、この20年ぐらい急速に広がってきたように思うんですね。やっぱりこのインターネットの発展っていうのはですね、すごいものがあって、人と人があってなんか意見を交わそうとしてもなかなか初対面同士、まあね、親しい中でもそう簡単なんかいろんな意見って言い合いませんよね。 政治のことはもちろんですが、経済のことでも宗教のことでもですね、それはあんなやったらね、人の面と向かって話してたら調子悪いですよね。それ日本だけじゃなくて世界中そうですもんね。でもやっぱりネットの世界に行きますと、顔は見たことないけども思いって言いますか、文章って言いますか、声って言いますか、それが先に出てきますから、そこでまず共感が生まれてきますよね。だから別に普段隣に住んでいる人でもですね、そういう意見が合わなければ普通の付き合いなんだけども、意見が合う人の付き合いっていうならば、初対面の人でももうなんか30年前から知り合ってるような、まあそんな付き合いになっていくわけですね。こうやってなんか市民がですね、民衆となってやっぱりいろんな意見を持ちながら、でお互いにその皆さん、その同じ意見を持った人同士で固まってくるでしょう。例えばネットの友達なんかもそうですね、Facebook の。やっぱりその同じような人たちが固まっていきますね。で、これを固まっていくと、その中で意見のやり取りがどんどん進んでいくんですよ。ですから、それでみんなそれエネルギーの場が高まっていくんです。討論とか対話っていうよりもですね、こう、なんか気の置けない仲間っていう感じで話が広がっていくんですね。これが実はすごく重要なことで、前川製作所のですね、前川さんがお書きになりました再起日本の中でもですね、共同体という言葉が使われていきますけども、やはりある種の共同体が生まれてくるんですね。で、みんな長くそこの共同体の中にいるから、あ、なんかこの問題こうだな、あの問題あんだなって言いながら、なんとなくみんなでその考え方がまとまってくる。困難がいろいろありますよね、個人的にも社会的にも。その困難がある中で、まず困難を直視して、じゃあどうするんだって話になってくる。で、ああでもない、こうでもないって議論も出てくる。まあもちろんある程度人のね、入れ替わりもあるんですが。でもその、こうあるべきだとか、こうしようって話は、その、ネットワーク、共同体の中で大体決まってくるわけですよ。だから、いつも顔を合わせる仲間、Facebook だとか、まあいろんな場を通じて、ね、ネットでも、リアルの場でも、その、いつもなんか顔を合わせて話をする仲間の中で、いろんなことが決まってくる。で、結局そこはもう理屈を超越した世界ですよね。あれがいい、これが悪いと言いながらもですね、実は最終的に、じゃあどうすんのっていうところで、大体その方向性が共通してくる仲間っていうのが、最後、こう、まあ共同体制としてできてくる。で、この人たちが、まあ自信がどんどん出てきますから、自分たちで横に広がって行動していけばね、さらに周りに大きな影響を及ぼすになるわけですよ。まさにバイラルに、ウイルスが広がるように広がっていって、で、そういう人たちが国境を越えて当然繋がってくるわけですね。311の大災害もそうですし、福島の問題もそうですし、まあ今ウクライナのことも、それからシリアのこともそうですが、世界的な関心事になってるわけですね。で、こういう感じで、その横に横にどんどんどんどんこう繋がっていくっていうことが広がっていくと、それがやはり、その民衆の力でありまして、山を動かしていくんだな、つくづく感じるんですね。本当にその民衆が山を動かすってのはすごいなと思ったのは、やっぱり去年、シリアの戦争を見てもそう思いましたね。オバマがシリアにいよいよ軍事攻撃をすると追い詰められていったことがあったわけですね。しかしあれに対してアメリカの一兵卒の兵隊がですね、私は戦争反対だと、ネット上でどんどんみんな声を上げ始めた。まさに民衆ですよね。そして結局戦争はやめになって、で結局あれがもうアメリカの言ってみれば負けですね。関ヶ原の戦わずしてアメリカ負けたりの、本当にその最後の節目だったと思いますね。あそこからロシア本格的に元気になってたと思うんですけども、まあ民衆が山を動かしたという感じでしょうね。で、まあそういうことはですね、結構あちこちでありまして、まあ内部告発でですね、全部そのインチキをばらしてひっくり返したっていうのもある種民衆の力なんでしょうし、やっぱりそこに出てくるのは大衆ではない民衆の力ですね。そこがやっぱり今度政治、やっぱ政治って言ってると思うんですね。政治の主な担い手になってきたんだろうと思うんですね。で、しかしその山を動かすっていうのはですね、その、やっぱその背景に時代が変わったからっていう部分が非常に強くあるわけで、誰かが運動として先導して動かしてると考えると、それは多分間違いだと思うんですね。世の中今そんなすっきり簡単にですね、共産党と、それから、アンチ共産党に分かれるとか、そんなもんじゃないんですよ。親ロとか、親ウクライナとか言ったってですね、まあ、そんな簡単に分かれるもんでもなくて、まあ、我々戦闘のシーンだけよく ね、あのテレビなんかで見ますから、まあ、すごいなと思うんですけども、まあ、どっちも困るという人はたくさんいるわけですよね。ウクライナの極右政府も困るし、ロシアなんかもっと困ると言ってる人もたくさんいるわけでありまして、それはもう歴史が物語ってますからね、それぞれどんな人たちなのかっていうことを、多くの人たちは非常に困ってるわけですね。で、そういう中で、やっぱりその最終的には自分たちで決めていかなきゃいけないんですね。どうするかということを。だから、その、社会主義という言葉もですね、その元はですね、資本主義の行き過ぎをですね、反動でどうやって直そうかっていうところが出てきたわけですから、やはり常にその今の問題に対してどうすればいいのかという、その根本的な方向を考えて、そしてみんなを説得していくという、このプロセスがですね、やっぱり今の時代もやむを犯す基本中の基本なんだろうと思うんですね。だからその、今の時代が終われば全部終わりだと思ってるからですね、本当に自分も終わっちゃうんですね。これいつも申し上げる通りで、巻き道の例えをしますけども、本当にですね、多くの人たちは、その、とにかく進め進めでですね、前へ前へ行くばっかりですから、滝壺の下で立ち止まっちゃうわけですね。で、上見上げてですね、あんな上まで上がれませんと、どうしましょうと。原発やめたらどうやって生きていくんですかと。アメリカこけたらどうやって生きていくんですかと。大企業なくなったらどうするんですかと。この先何とかしなきゃなんないじゃないですかと。で、滝の下ではわめいてるわけですね。どうやって上上がれないのに。頭のいい人はですね、ちょっと下がるわけですよ。こんなとこでですね、けしからんけしからんって言ってたら始まりませんよと。何にも答えがあるわけじゃないと。政治家だって役人だって企業人だって実は何の答えも分かってなくて、アメリカも何にも分からなくてですね、どうしてか分かんないからこうなってんだから、あとは自分たちで道を探すしかないってんで、ちょっと戻るわけですよ。ちょっと戻るとですね、必ず右か左にですね、巻き道があるんですね、あれ。あの、ずっと上、滝の上に上がれるですね、細い獣道みたいなついてるわけですよ。そこ上がってきゃですね、まあ、しばらくはですね、こう、草の中をですね、息切らしながら上がっていくかもしれませんが、まあ、気がつくとふっとですね、滝が見えて、滝の上に出てるわけですね。そうやって大混乱で越していくわけですよ。で、それが要するに民衆の力でやる本当の強さなんですよね。奇襲攻撃っていう言葉もありますけども、世の中って結構ですね、この奇襲攻撃ってのは多いんですね。思わぬところから、なんか大変なことが起きてくるわけですよ。今回のウクライナがまさにそうでしょ。それから昔の第一次世界大戦がそうで、ほんのふとした事件からですね、大戦争になっていくわけで、あれ、天から見ればですね、奇襲攻撃ですね、人間に対して。不意をついてやってくるわけです。ですから、こういう時の根本的な生き方っていうのは、常に柔軟でなければダメなんですよ。で、現実的かつ柔軟な行動と発想がすごく重要で、その何は守れて何は守れないかの、まず見極めっていうのを一番最初につけておかなきゃいけない。これは、非常にですね、冷静な現状分析をして、守るためにどんな言い訳をしようかなんて言うから、現実を見る目は腐るんでありまして、生きるも死ぬもですね、それはその時次第でありまして、まともなら生き残るでしょうし、ダメならアウトなんですから、実際どうなのかと。ねえ、まずそれを冷静に見てみなきゃダメですよね。で、見た上で、ダメなものはダメですから、しかもそれに対処する人がいるかどうかは次見ることが大事で、昔の勝海舟みたいにすごい人がいれば、まだこれ結構生き残って、その次の生命あるんですね。しかしもうそういう人がいなくなったら、まあ大体その組織はもう丸ごと全部終わり、解散だと思っていいと思いますよ。満州国の最後みたいなもんで、精鋭が抜ければですね、あとはですね、もぬけの殻ですから、なんかあれば、奇襲攻撃食らえば、もう列を乱して、我先に逃げ出すだけですから。原子力村もそうでしょう。自民党なんかもっとそうでしょう。民主党なんかもうすでにそうなっちゃってますよね。まあですから、それはもうね、見極めでわかるわけで。で、その後ですね、やはり今度は、もうそういう立場を超えて、いろんな人たちといろんな話をしていくべきですね。どうあるべきだか、どうすべきなのか。そして、何でもやっぱり浸透するにはですね、5年、10年の時間はかかるんです。例えば観光とか農業とか新しい教育と新しい本で、私本で行ったのは97年ですもんね。あれもうだから17、8年前のことですよね。で、やっぱりこう、この間ずっと見てますと、だんだん広がっていくんですよ。例えばこの5月の連休もですね、増税しましたが、観光は皆さん行きましたでしょう。お金はそんな使わないですけども、やっぱ見るのはタラですもんね。光を見に行くんですよね。少ないお金でも十分観光は楽しめて、 もうやっぱ観光ということがあればですね、やっぱりみんなそれぞれどんな田舎もですね、未来の見通し立てられるし、特に沖縄はですね、やっぱり観光ということで一つ方向性見てきたんじゃないんでしょうか。だから沖縄もとにかくですね、基地に頼らないでもやっていけるという、そういうなんか自信をですね、今沖縄の人たち持ち始めたと思いますよね。やっぱ観光って非常に重要なことで、まあこの21世紀全体が非常に大きな転換期に、引き続き転換期かもしれませんのでね、そうなってくるともういろんなところで光を見ると、日本列島全体が観光大国という風になったって、これ不思議じゃないんですね。で、その観光の裏側は当然製造業も農業もあるわけですよ。それがあって初めて観光が栄えるわけですから。だからまあそれは産業全体がですね、リノベートされて、それ自身が観光になるというのはそんなイメージなんですけども。まあそんな風に考えるとですね、この、現実をよく見ながら、こっちにチャンスがある。これは危ない。これはいけそうだとか、やっぱりいろいろみんなでもそもそ話をして、いろいろ試してみるってすごく重要なことですね。よく兵隊が練度を上げるって言葉を使うじゃないですか。練習の練に度合いの度って書いてね。どれだけその実際に訓練をしてきたか、あるいは実践経験を積んだかですよね。やっぱりこの20年考えてみると、練度を積んだ人とか組織とか地域って結構あったと思いますね。例えば創業の実際にやってみたとかですね。自分でスピンアウトしてみたとか、自分で畑やってみたとか、自分で観光をやってみたとか。で、それはなかなかこういう時ですから、大きく成功するっていうことはなかなか難しいかもしれない。全員がですね。しかし、連動を上げるっていう意味では、ものすごくプラスになったと思うんですね。で、まあ、不幸だったっちゃ不幸なのはですね、とにかく、ひらめやってた人たちですよ。上に目がついててですね、水槽の底にずっとへばりついててですね。で、チャンスがあれば自分だけ上に行こうとして、あとは蹴散らすとですね、こんなことばっかりやってると、まあ結局一番上に行ってもですね、結局組織崩壊の責任を最後取らされるだけですから、意味がないですね。これは時間を無駄にしちゃった人たちですね。なんかやっぱりそういうのというのは、今明確に見えていて、今度だからこれで相場が大暴落して、で、最終的に金の力と、それから権力の力が本当に無力化していった場合はですね、連動の高い民衆が立て直す以外に、この世の中の立て直しはできないと思うんですよ。今まだですね、そんなことあるもんかと、あるいはそうあってほしくないと。日本は絶対戦争に負けないと。負けるなんて言ってる奴は非国民だというような心境の人たちは結構いますよね。大衆ですね。でも、しかしこれ、ある瞬間来ると、もうそれ、ダメだって気づくんですよね。リーマンショックの時も、あれ、8月が暴落でしょう。9月に大暴落来て、で、秋になってですね、やっぱりみんな、年末ぐらいかな、これはやばいことになったと。自分の足元にね、巨大な変化が来るとみんな気がつくわけで、ちょっとその時間差があるわけですね。で、しかし、安倍内閣も最初の勢い全然ないし、何も決まらなくなっちゃったじゃないですか。あれやっぱりみんな見てますよね。で、おかしいと思ってるわけで、どうもなんか、これおかしいんじゃないのと、このままいってうまくいかないんじゃないのという思いは、やっぱ結構多くの人たちは思い始めましたね。ただ、じゃあだからといってなんか考え方変えたり、未来どうしようか、そこまでいかないと。そんなことでとにかく今日のことで必死で未来のことを考える余裕はないとか、本当は未来のことを考えないから今日に余裕がないんですよ。それは本当なんです。未来のことを考えていないから、追い詰められて今日のことしか考えられなくなるんだから、今日のことしか考えられないっていうのは未来のことを考えてない、その結論なんですね。まあそうは言ったってさ、できないものはできないってとこもありますから、まあそういう人たちなんとかすんのもですね、世の中っていう世の中なんで、ですからそういう人たちはまだ半信半疑でどうしていいかわからないで、こうね、レントの高い人たち見ながら、もうそんなもんなのかなと、どうなんだろうなと、ね、理屈言いながら、ああでもない、こうでもないと、日々暮らしてるわけですよ。で、しかし最終的にそれが満州国の崩壊みたいなことになった時に、うわ、やばいって話になるわけですよね。そこから、本当に山がぐっと動くわけですよね。目に見えて動いてくるわけで。どうもなんかやっぱりですね、今回のタガの外れ方はですね、半端じゃないと私見てて思うんですよ。金融の動向、政府の動向、軍事の動向、大企業の中の動向、人々の動向、結局タガが外れても、やってくタガは外す民衆のこの力がですね、非常に強くて、 その中が本当に空洞化して腐っていたんだと思うんですね、あれ。どの国においても、どの産業においても、中心が腐ってるんで、あれ、タが外れるとやっぱボキって折れるっていうか、割れるんですよね。なんかそんな感じが今世界中で起きているように私は見えますね。ですからこれから先は、やはりとにかく横によくつながることですね。いくつ言ってても始まらないんで、とにかく一緒に行動する仲間をですね、しっかり持って、で、自分たちで道をまず開いていく。そこがですね、スタートだと、そんな風に思いますね。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。民衆の力が山を動かすということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。